夜も爆走、漫画アニメ書籍やあれやこれやのお話をお届けする番組、小ネタ超特急、ただいまより発車いたします。私、小ネタ超特急の運転士エイミーでございます。1時間よろしくお付き合いください。小ネタ超特急、今回の内容はアンケートコーナー俺の話。一応7月ということでですね、夏も来ましたので、ちょっとね、ひんやりする、感覚をですね、皆さん、体験していただいて、ちょっとね、この熱帯夜続いてますので、涼しい感じを味わっていただきたいと思います。ということで、今回のアンケートテーマは、あなたがおすすめのホラーサスペンスの漫画作品、アニメ、ゲーム、小説、映画などを教えてくださいということで、たくさんご投稿いただいてますので、後ほどご紹介いたします。そしてエミがおすすめ作品をご紹介するコーナー、今月のこれセレクトタイトルは、ザーザン、見えますかね、こちらでございます。普段市社長、帰りたいさんの普段市社長、こちらの方をご紹介いたしますので、お楽しみに。小ネタ超特急はラジオの生放送以外にもいろいろな方法でお聞きいただけます。まずはユーストリーム、 FM 那覇のサイトトップページでユーストリーム配信しております。ツイートキャスティングでもライブ配信中でございます。パソコンでしたら、番組ブログ左上のツイキャスのアイコンクリック、スマホでしたらツイキャスのアプリをダウンロードしていただきまして、台風 FM をフォローしてください。後からじっくり聞きたいわという方は YouTube とポッドキャスティングで配信しております。 FM 那覇のウェブサイト、番組ブログなどに掲載しております。いつでも、そして世界中のどこからでも、小ネタ超特急お楽しみいただけますので、ぜひぜひチェックしてみてください。
チャララチャララ、海とビールと
小ネタ超特急、
エイミーの小ネタ超特急、 FM 那覇よりお届けしております。なかなか使う機会のない夏向けのジングルをここで満を持してお届けしたわけですけれども、ここからは毎月決まったテーマについて皆様よりいただいたご投稿をご紹介するコーナー、俺の話のコーナーです。先ほどもお伝えしました通り、夏も、到来してまいりましたので、ちょっとですね、皆様怖い話でひんやりしてみるのはいかがかなということで、アンケートテーマは、あなたがおすすめのホラーサスペンスの漫画アニメゲーム小説映画教えてくださいということで、たくさんご投稿いただいてますのでご紹介します。まず最初はこちら、陽介さんです。ありがとうございます。よくわからないんですが、気味悪くて読んでたのが、墓地を見下ろす家です。作家名忘れましたということで、多分これ小池真理子さんだと思うんですけれども、買ったマンションの周囲が墓地と火葬場、日本のどこかに実在していそうな話です。暗い話です。想像するのが苦手な人には向いてない作品かもしれない。でも僕もそんなに向いてないとは思うんですけど、気がつけば思い出した時に読み出しています。あ、じゃあ何度も何度も読んでるんですね。読んでても最後とかあんまりよく分かんなくなってしまったんですけど、薄気味悪い日本な感じが印象が残ってます。ぼんやりな答えですみませんということで、ね、でもこの墓地を見下ろす家、結構読んでる方多いですよね。そういえば、なんだっけ、この買ったマンションの周囲が墓地と火葬場っていう話であれなんだけど、私大学時代にね、半年間で引っ越しちゃったんだけど、本当に真裏が、墓地、沖縄のいわゆる亀甲墓のアパートに住んだことがあって、具体的にね、怖い思いをしたことはないんだけれども、最初気にしてなかったんだけどね、やっぱりなんとなくこう居心地が悪い感じがして、すぐに引っ越しをしてしまいました。なのでやっぱりね、周りの環境って大事だなと思います。具体的に何かがなくてもね。ということで、続きましてはたらっこさんです。ありがとうございます。こんばんは、よくパソコンで聞いていますということで、ありがとうございます。私は怖いものは苦手ですが、怖い話が大好きです。ゲームとか映画とは違うかもですが、にちゃんとかネットでよく見る怖い話が好きです。一番興味を持ったのが如月駅です。 結構有名よねこれね。電車に乗ってうたた寝していたら見たことのない駅に着いてしまう、降りたら元に戻れなくなって帰れなくなってしまうという噂の話です。学校の友達と探してみましたが見つかりませんでした。見つからなくてそっちの方がむしろラッキーじゃん。見つかったら大変よ。そういう不思議なところ行ってみたいです。あと友達と、心霊の場所とか行きたいってよく話してます。いつか行ってみたいです、ということで。あ、じゃあ割と結構なんかそこら辺にね、あの行くのがあの怖くないっていうか苦手ではないっていう方なんですね。私実はこういうの苦手なんですよ、とっても。で、あの具体的な地名は伏せるんですけれども、沖縄でもですねよく出るという場所が、いくつかありまして、まあ、実際にね、友達なんかはね行ったりするわけですよ。で大学生の時とかね結構みんな平日の夜とか暇じゃん。そしたらね、みんなで誰か一人が車出してじゃあみんなで行こうぜって言って本当に牛蜜時とかにねそういう場所に行っちゃったりするんですけれども、私ねもう本当そういうの苦手なんで行かないんですけど、行った友達がですよ、そのすごい心霊スポットって言われるところに行ったらですね、そこがねこうなんて言えばいいかな、すごい崖になってるところで、でね明らかにこの人なんか自ら思い詰めた感じの表情でその崖っぷちにね座ってる人がいたんですって。で最初はお化けじゃねえって思ったら本当にリアルでおじさんで、もうなんかねしくしく泣いてる声が聞こえて、であこれはもしかして警察に通報した方がいい案件かなって言って結局通報してですね、そのおじさん事なきを得たっていうか、本人の思いがどうだったかわからないんですけれども、警察の方が来てそのおじさまを連れてですね、そのいわゆる心霊スポットから撤収されたっていう出来事がありまして、その時はほらたまたまその友人たちが声をかけだから良かったんですけれども、ね、やっぱりそういう場所にはですねそういう思いで来られる方もいるので、ちょっとねこちらもわーって騒ぐだけの気持ちじゃなくって何かがあった時に平静を保ってられる心の強さを一応どこかにはですねキープしておいて、もしそういう場所に行かれるんだったら行ってください。でもちろんですね日本のあらゆる地面はですねどなたか所有者がいますので、私有地に入らないこと、これすごい大事。これでですねパトカー呼ばれた知人もいますので、そこについては本当にね私有地には決して入ってはいけないということは心に刻んでおいてください。警察沙汰になるのはねちょっとよろしくないかと思います。続きましてはガッチャマンさんです。ありがとうございます。今じゃたくさんいろんなものがあるけどやっぱりバイオハザードじゃないかな。多分ここでも書く人多いかもだけど僕が先に書きます。あれからハリウッドで映画もできたし影響は大きいかな。ゾンビを倒すのは楽しいよね、ということで、バイオ関連はですねこの後にもコメント出てくることかと思いますけれども、やっぱバイオってゲーム自体もすごかったけど映画になってさ一気にこのゲームしない層にバイオっていうのの世界観がガーって広まったっていうのは確かにすごいですよね。でもハリウッド版のバイオハザードって一応一番新しいやつで完結になったのかな、なんかそういう毎回そんな感じで持ってくじゃん。でも一応なんか毎回もなんかねこれがバイオハザードの主演みたいな感じで言うけど結局また作るじゃんみたいなのがあるけど今度こそ終わりますみたいななんか終わる終わる詐欺みたいな感じになってるんだけどさ、一応なんかローラちゃんがねちょい役で出たっていうのでも話題になりました。あれで終わるって言ってたけどね、またこれがね2年後ぐらいにねやっぱりやりますみたいな感じで出るのかなっていうふうにも思っています。続きましてはヨンヨンさんです。ありがとうございます。私の彼氏がしょっちゅうこういうの借りてきます。なので結構好きです。あ、映画の方だね。洋画だったらやっぱりソウ、わお、一番最初の回が好きです。何より一番最後は衝撃でした。でも追い詰められる話は後味が辛いですね、ということで。私ねソウはねもう予告編見ただけで心がポッキリ折れたので本編は一切見ておりません。もう辛すぎる、辛すぎるっていうか無理目あれね。邦画もリングの一番最初のが良、かったかも。こういうシリーズものって大体一番最初が面白くくって後からちょっとおかしくなってきますよね。わかる。なんかその世界観にねだんだんね破綻が生じてくるよね、展開していくとね。ドラマというかタモリさんの世にも奇妙な 話、世にも奇妙な物語は好きです。ちょっと怖いですよね。確か内容によっては、放送禁止になったものがあるとかっていうことで、あ、そこに私情報知らないんで、ちょっとこの後ですねネットで調べてみたいと思います。確かにあの世にも奇妙な物語って、あのすんごい怖い回とすんごい後味がいい回と、展開的にハートウォーミングな気持ちになって終われる回とかね、結構幅があったじゃないですか。で、私も好きだったんですけれども、なんかの時にね、結構なんかトラウマ感じるぐらい怖かった話があって、私それからね見れなくなっちゃったんですね。続きましてはもつ煮込みさんです。ありがとうございます。もつ煮込みってまたあれだね映画のスイートホームがトラウマです。あ、これ伊丹十三さんが唯一撮ったホラーだよね、確かね。あの古舘伊知郎がお腹から上だけの状態で苦しみながら死ぬ様をスクリーンの大画面で見てしまい、これ以降二度とホラーを映画館で見ることはなくなりました。あとノッコの絶叫が、そう、あのレベッカのねボーカリストのノッコさんの女優デビューがこれだったんだよね。ノッコの絶叫が判を押したようなパターンで、あ違うや、判を押したようにパターンが同じで別の意味で辛かったです辛口やね君。その後発売になったファミコン版のスイートホームは伝説的なクソゲーとして未だに語り草となっています。おっと、おすすめの作品はツインピークスです。ストーリーにいちいち意味や解釈はいらないのだ、この絵面の不穏な空気だけでサスペンスは成り立つのだと力技で教えてくれた素晴らしい作品です。それでね、あのツインピークスが始まった時って何て言えばいいのかな、この状況をほとんど説明しないで進む、その何て言えばいいのかな、ホラーとかあのサスペンスだったじゃない。なんかもう状況の一部をただ映像として印象的に切り取っただけで物語が進んでいく感じで、何も説明してくれないけどみんなこれにやみつきになってどんどんどんどんブームが広まっていくっていう現象があって、なんかそういう風に作品を展開させるのの割と私これあの最初 あのタイトルだと思うんですけれども、そういえばツインピックスってなんだっけ、あのリメイク、あのそれともあのスピンオフかなんかが始まるよね。あ、続編が始まってるのか。そうかそうか、だからなんかツインピークスもう一回あの原点を振り返ろうみたいな波がまたネットで起こってるんだね。私もね、あのツインピークス私の周りがねどんばまりし始めて、本当にねあのこれで大学来なくなった友達とかが結構いたんでやべえなツインピークス別の意味でみたいな感じで、はい。でもねせっかくなんで続編が出てるということで、私もちょっとツインピークス振り返ってみたいと思います。ちなみにですね、私のおすすめのホラーとサスペなんですけれども、まあ、あのさっき出てきた、ね、バイオハザード、あちらのですね、あの一番新しいバイオ、バイオハザード7レジデントイービル、これですね、あの出た時にあやろうかなと思ったんですけれども、まずは予告トレーラーを見なくてはって言ってね見たんですよ。で見ただけでね、あこれ無理な方のやつってね、あの分かったので買えなかった、私でございます。でね、あの番組で私ね今まで何度も言ってるんですけれども、私ね映像で怖いのとかグロいのって本当に苦手なんですよ。でもその代わりこれが、まあ、例えば小説とかの文字になると結構あの文字面での、怖い表現とかグロ表現っていうのは平気なんですね。あの映画にもなった、小説のハンニバルの上下巻を一気読みしてる間ですらですね、食欲が、一向に衰えずもりもりと食べれたって、これハンニバル読んだ人はねこれがどういうことだとかはよくわかるんですけれども、ちなみに私の友達でハンニバルを読んだ人はですね、あの季節して10キロぐらい痩せました。結局食欲があの全く出ずですね、逆にあの食べ物食べるの辛いっていうぐらいになった方もいたので、そんな私がですね、まあ、ここ数年でこれはと思ったのはね、これね、3年前の作品なんですけれども、これサスペンスです、フランス人の、作家、ピエール・ルメートルの、まずはこちらですね、ちょっと遠いかな、ガツン、イギリスのですね推理作家協会賞を受賞しました、その女アレックスでございます。どどー、あ寄せていただいてありがとうございます。これですね、あの発売になった時に書店のノベルコーナーで大々的に展開していたので、読んだ方、また平積みされてる方、これ見たわっていう方多いと思います。 はい、ドーン出ました。こちらでございます。こう、ね、結構女の人が縛られてるっていうね、なかなかね、あのショッキングな表紙なんですけれども、これですね、本当にね、実写化、あのこんなに売れたなら普通実写化するじゃないですか。これね、実写化ね、いろいろな意味で無理なんですよ。あのね、実写化できない、うん、タイトルなんですね。まあ、あの最後の最後までマジかっていう感じでストーリーが転がるので一気に読み通せたんですけれども、ただし文字でのグロ表現が苦手な方にはこの作品はおすすめできません。そこでですね、ザザン、あえて推したいというのがですね、タイトル変えましょうね、こちらでございます。そのですね、ピエール・ルメートルが、その女アレックスより前に書いた死のドレスを花嫁にという小説でございます。なんか死のドレスを花嫁にっていう放題さ、なんか海外の小説とかにありがちな感じじゃん、ハーレクイーノベルとかにありがちな感じじゃんみたいな雰囲気だと思いません？私最初そう思いました。だけどね、もうこれね、買って大正解だったの。あのね、しかしもうあのグロくないのでどなた様にもおすすめできる一級品でございます。一応ですね、ざっと、あらすじご紹介しますと、これね、酒とタバコにまみれてとてもまともな生活をしてない主人公女性ですね、ソフィーはですね、とうとう人を殺してしまいます。殺人者として最底辺をのたうち回りながら逃げ回る日々。しかしこの堕落した生活、逃亡の日々はソフィー本人も知らない恐ろしい策略が介在したのでございます。ということでですね、これ読むと大体皆さん最初の前半戦で主人公に対してね、とっても嫌悪感を抱くと思うんです。なんだこいつみたいな感じで、でね、もうだらしなくてセルフネグレストかなって思える生活を、してるですね、誰とも信頼関係を築けない主人公なんでございますけれども、ページを進めるうちにその主人公に対しての印象がどんどん変わってまいります。彼女が置かれている状況に、彼女自身が気づき始め、そして読んでる私たちもだんだん気づき始める、その過程が本当にサスペンスの醍醐味を久々に味わったかなという感じでございます。どちらのタイトルもおすすめなんですが、文字でのグロ表現が OK ならその女アレックス、そしてどなた様にもおすすめできるのが死のドレスを花嫁にでございます。両方ともですね、文芸春秋の文庫で出ています。一冊完結ですので、夏休みね、あの 2,3 日かけて読むのにはちょうどいいボリュームかと思います。さて、アンケートのご回答続きいきましょう。こちらラジオネームボンボンさんです。ありがとうございます。日本と海外って怖がるツボが全然違いますよね。海外もので一時期流行った低予算ホラーみたいなやつ、あ、ブレアウィッチプロジェクトとかかな、うん、自撮りみたいな状態で話がどんどん進むやつ、あとパラノーマルアクティビティとか面白かったな。怖いというよりかは感心しました。ただ最後の最後にあれが大量に出てくるところは爆笑しましたけど、ということで爆笑したんだ。確かに低予算ホラーってブレアウィッチの後一気に増えたよね。なんか日本でも、まあ、あの例えば、まあ、ネットっていう影響もあるのかもしれないけど、本当に素人の人がなんか iPhone の動画で撮ったみたいなので、まあまあこれ実際じゃなくて映像作品としてっていうのでアップしてる方とかも結構いるんですけれども、あの低予算ホラー の, あのブレアウィッチとかそうだったんだけど、あのさ、独特の映像の粒子の粗さがまた怖くない？私はあれが怖いんですよ。なんかちょっとざらついたあの画質が余計に怖いなっていう感じがするんですけれども、でもね、ボンボンさん、パラノーマルアクティビティ最後の最後に大爆笑だったということでありがとうございました。続きましてはランコさんです。ありがとうございます。岩井島子さんの小説ボッテ協定、話題になっていたので読みました。ホラーというか日本昔話っぽい感じでした。女の人の悲しい話だなと思いました。現代に生まれてよかったと思います。実はですね、私もこのタイトル、小ネタ超特急のだいぶ前の回でご紹介したことあるんですよ。やっぱり夏の時にちょっと怖い話っていうことでご紹介したんですけれども、本当に岩井島子さんって女の人のなんか悲しい人生とか悲しい生き方とかをこうホラーとかに絡めて書くの本当に上手ですよね。 あのご本人のねキャラクターとかね、あとなんだっけ、あのご本人が出演してらっしゃるテレビ番組でのコメントとかだいぶねあれな感じで、この際が面白いんですけれども、うん、でも確かに、ね、あの日本ならではのなんて言えばいいのかな、じっとりと湿度を感じる、あの強い日差しでできる日陰みたいなところのね、なんかあの薄暗さ怖さっていうのを表現できる人として、あの人はね本当に作家としてすごいと思います。私も大好きです。続きまして、沖縄離れ場娘さんです。ありがとうございます。お久しぶりです。こういうアンケート大好きです。やっぱりうちのアンチとしては沖縄の怖い話じゃないですかね。旧本になったら流れるあの番組がデージ好きです。去年も結構怖かったので今年も楽しみということで、なんか沖縄の怖い話どんどんどんどん怖さがグレードアップしていってない？なんかと研ぎ澄まされていってるよね。大好きな人はいっぱいいると思うんですけれども、よくさお盆の時期って、まあ、私の年代が年代であれなのかもしれないけど、夏休みって心霊写真大特集とかなかった？1時間半とかさ、7時半から9時までの枠とかで、あのねあったのよ。で今でも例えばなんかアンビリーバボーとかでたまにねやってたりもするんだけれども、あれをね本当にがっつりね1時間半とか2時間やってる夏休み特集みたいなのがガンガン流れてたんですよ。でこれとそのなんて言えばいいのかな、このいわゆる霊能力者と言われる人たちが霊視をしたり、そのさっき言ったみたいな心霊スポットに行くみたいなのって結構1週間の間に1本とか2本とか夏休み期間中あったんですけど、最近なくなったよね。なんでだろうね。やっぱりほらなんて言えばいいのかな、こうテレビの番組に対してあのメールとかネットで直接的にクレームが言えるようになった時代になったので、なんて言うんでしょう、こうあのね、そういうのが私もね映像の怖いのが苦手だってさっき言ったけど、やっぱりそういう意味でちょっとその怖いものに対してセンシティブな方がやっぱりねクレームを言うように、クレームっていうかまあね、こういうのはちょっとこの時間帯やめてほしいとか、子供が怖がって夜寝れなくなりましたとかっていう投稿がちょっと出てきたのかなっていう感じもあるよね。じゃないとある年代を境にいきなりなくなったよね、ああいう心霊特集とかっていうのはね。まあ確かにちょっとね心霊スポットにみんなで行くみたいなのが流行った後に、やっぱりその勝手にねさっき言ったみたいに私有地に入っちゃうとかっていうので、こう警察の方と揉めたりっていう事件も結構あったので、まあそういう影響もあるのかなと思います。でもねその代わりこのね沖縄については沖縄ローカルで沖縄の怖い話っていう研ぎ澄まされたこの恐ろしい話ばっかりのドラマの番組が夏限定とかで流れたりするので、これねコンテンツ的にね私ね県外にどんどん流していい話だと思うんですよ。好きな方は本当に好きだと思うので、だからもしねリスナーの方で沖縄県外の方、もしなんだその番組と思う方はですね全部カタカナで沖縄の怖い話って検索してみると、どんな感じかなっていうのがちょっとね情報でつかめるかと思いますので、ぜひチェックしてみていただきたいと思います。続きましてはシャイニー大好きさんです。わお大好きなのねあなた、怖いの大好きです。友達とよく怖いアニメとか見ています。私はやっぱり日暮らしの泣く頃にですね。来たな君あれとっても狂っててひどいです。褒め言葉だよねこれね。まともな人間が出てこない、おすすめですということで。ちなみに日暮らしの泣く頃に行って、まあ、その後シリーズの展開してるじゃないですか。でシリーズが進むごとにどんどんひどくなってきてません？私の気のせいかもしれないんですけど、どんどんグロさが増していってない？もう私ね最初の日暮らしでもう私無理だった日暮らしもねもうこれ見方としては正解じゃないと思うんだけど、怖すぎて音量をゼロにして早送りで2倍速で見た回もあったので、やっぱりね苦手な人はね苦手なんだよね。まあでもね好きな人はあれ好きですよね。シリーズ全部追ってる方いますもんね。続きましては鎌倉の風さんです。ありがとうございます。私が昔読んでたホラー漫画といえばお茶漬けのりです。 これも分かる人には今絵柄出てきてると思うんですけれども、絵がうまいとは正直言えないと思うんですけど、独特のセリフとかキャラクターが印象に残りますよね。結構活動長いと思うんですけど、今でも人気があるみたいですごいなと思います。ゲームだとサイレンかな、 CM が放送禁止になるから期待して買ったんですけど、怖いというよりはゲームクリアに苦労した記憶があります。あ、もう単純に怖さを楽しむよりもクリアが難しかったっていうことね。なるほど。お茶漬けのりさんは本当に独特なね、あの漫画を描かれる方ですけど、本当に怖いですよね。でね、あのお茶漬けのりさんがあのそんなに長い期間じゃなかったんですけれども、お子さんが生まれて育児漫画を描いてた時期があるんですね。なんですけど絵柄あのまんまなんですよ。だから私最初にそれを 何で見たのかな、ネットで見たのか何かで見た時に、あの怖かったあの単純に私これ読んで大丈夫な漫画なのかなって思った。まあまあまあ読んだら育児漫画だったんですけど、あのお茶漬けのりさんの絵柄で育児漫画描かれるともう不穏な空気しかないので、ちょっとあれすごいなと思いました。あえて変えなかったっていうところですね。そして最後の投稿です。こちら太郎ちゃんです。太郎ちゃんありがとう。毎日暑いですね。太郎です、知識浅いながらもこの辺のジャンルは大好きです。いやいや君ね、なかなかのね深掘りしてるやで、漫画でおすすめといえばやっぱり日野秀司先生もう絵で受け付けない方も多々いらっしゃるかと思いますが、日野秀司先生のホラー漫画は人間の闇の部分を描いてるのも多いです。毒虫小僧、増六の奇病は特につらい、これも褒め言葉だね。病気で自分の姿がどんどん恐ろしいものになって、家族も見放していってって、最後はなんていうか人って悲しいなと思います。日野先生の漫画は大人になってから読んだ方がいいかもです。子供時代に読むと悩みます。あと地獄の子守歌という名作がありますが、これは本当にトラウマになります。ゲームだったらもちろんサイレントヒルです。最新作になるはずだった PT が体験版で終わったのは本当に残念。ただこれ体験版でもマジで心臓に悪いです。私はゲーム実況動画でギブアップしました。今はいろんなホラーゲームがあるのでいろいろ試してみたいと思います、ということで、そうですよね、サイレントヒルの最新版が制作中っていうことのアナウンスが流れて、そろそろ体験版が出るという時に、そのサイレントヒルっていうタイトルじゃなくて PT っていうタイトルで体験版が出て、でまあまあまあでも世界観はやっぱりねサイレントヒルな感じなんですよ。まあすんごい怖かったんですけれども、私も途中でねあれ予告編のトレーラーだけでもやっぱりあれはダメだった口なんですけれども、で PT をみんなねそのサイレントヒル のファンの人たちが攻略してって、まああらかた攻略が終わった頃に製品としての発売がなしになりましたっていうアナウンスが出た時に、まあねままあねご存知の方はご存知かと思います。PT を制作されているですね、プロデューサーまた監督的な立場でいらっしゃいました小島さんがですね、その制作会社をお辞めになったりとか、いろいろまあ事情は他にもいろいろあったらしいんですけれども、結局私たちね本当に世界中のファンが期待してたあれがね製品版として出なくなったっていうのはねちょっと衝撃だったし、すごいぶっちゃけ悲しかったっていうのはあります。いまだにで PT も結局体験版はダウンロードももうできなくなったわけですよ。その製品版が出なくなったということだから、いち早くあれをダウンロードして自分のねプレイステーションに保存できた人は本当にラッキーなんですよね。もうあれは本当に結局ね世に出ることがなかったゲームということなので、あれね私ねダウンロードしてなかったの本当に未だに悔やんでます。ということで皆様からですね結構たくさんいただきましたね。ドラマ映画そしてゲームすごいのが私とガッチャマンさんのバイオハザード以外がまたネタが被らなかったっていうことで、皆さん本当にばらけていらっしゃる、もうね寝れてらっしゃいます。ちなみに来月のアンケートテーマなんですけれども、こちらはですね8月ということで夏休みを迎える方いるかと思います。あなたの夢の夏休みの過ごし方ということで、 最近さ、ツイッターでは5000兆円欲しいっていうフレーズがよく見かけられるんですけれども、金額はさておき、どこかの誰かがあなたのその支払いをしてくれるという前提でだ、あなたが理想とする夢の夏休みの過ごし方、どこでどんな風に過ごすかぜひ教えてください。こちらはですね、小ネタ超特急のブログにアンケート募集の枠をアップしますので、コメント欄よりご投稿ください。ということで、以上小ネタ超特急俺の話のコーナーでした。
ポヨヨン。
今なら分割手数料が
小ネタ超特急。
チキシドドン。
こないだナンパされちゃって。
小ネタ超特急。
エイミーの小ネタ超特急 FM 那覇よりお届けしております。そうだ、言ってなかった、あの今回からコーナーの順番が変わりましたもうワンコーナーやっておいた後で言うしね、ごめんね。あのコーナーの順番が変わっただけで番組の内容は何一つ変わっておりません。ということで、ここからはエイミーがおすすめの作品をご紹介します。今月のこれのコーナーです。セレクトタイトルはこれ。ご紹介したかったよ、このピンクのね表紙がね、結構ねあのホワーンなフェロモン臭を感じますけれども、カエリタイさんの、普段紙社長でございます。こちらですね、ピクシブで連載が開始された当初から爆発的に話題となりました。まあ、なるべくしてね速攻で書籍化が決まりまして、発売してすぐに日本全国の書店で売り切れました。ネットの書店さんでもねこれ売り切れてしばらくね入手ができなかったんです。まあ、発売からですね1ヶ月も経たないうちにさんずりまで行った話題のコミックです。ちなみに私が持ってるのはですね、その発売から1ヶ月も経ってないのにさんずりになった時の、さんずり目の5本でございます。ですね、現在電子書籍版の方も出ておりまして、そちらの方も売り上げが絶好調のようでございます。でね、この作品の、まあ、面白いところっていうか一つのポイントかなっていうのは、主な登場人物の設定は実際に作者さんの実生活のまんまなんですね。あのカエリタイさんは漫画家さんとして生計を立てているのではなく、実はですね会社にお勤めなんですよ。で、カエリタイさん、まあ、いわゆる これに出てくる、主人公さんはですね、中途採用で某企業の秘書課に採用されたですね。それが作者のカエリタイさんでございます。そして、秘書として、使えているのが筋金入りのオタク、しかも普段紙でもあるこの表紙にございます社長さんでございます。この方普段紙でございます。この社長の日常業務の間に挟まれるオタク案件と弥生案件の、諸々が書かれているのがこの話なんですけれども、大田区産業会館でコミケやってた頃から通っていたと作中で話していたので、この社長さんすでに1970年代にはすでにその道に足を踏み入れてたと思われます。一応私調べたよ。東西問わず歴史、美術、文学、語学の膨大な知識から繰り出されるインテリだからこそ語れる弥生話が、この中でも満載でございます。まあ、例えばですね、業界の会合パーティーの時にですね、どうしても社長が前の夜に見たアニメ話がしたくなりまして、誰にも悟られないようにですね、ラテン語で萌え話を始めまして、社長にも言ってることが、秘書にも言ってる意味が分かりませんと言われたり、例えばですね、あの人類の遺産、ギルガメッシュ叙事詩、古バビロニア粘土版で訳すととんでもない弥生案件ということでですね、でも実際私たちが高校の世界史の授業とかで教えてもらえるのってせいぜい火の打ち所がなくて傲慢な王様ギルガメッシュがエンキドゥという友を得て人の愛を知り命の儚さを知り成長していく物語っていう内容だよっていうのを、まああの歴史のね先生が教えてくれるかくれないかぐらいのレベルだと思うんですけれども、実はですね、あのギルガメシュ叙事詩あの粘土版原典によりますと、全く自重することなくギルガメッシュは女のようにエンキドゥを抱き愛を注いだって書いてあり、もちろんこの二人ね男性同士なんですけれども、 本当にね、全く自重がされてなくて、あとはですね、さすがに夜7時台小ネタ超特急でもですね、どうかなっていう具体的な内容が書かれていたりするんですけれども、これね、粘土版なんで薄い本っては言えないじゃないですか。ずっしりとね、厚い本だと思うんですけれども、まあ4000年前に厚い本、バビロニアの人本当にありがとうというね感じなんですけれども、で実際にこの、 ギルガメッシュ叙事詩粘土版に書かれているのを忠実に翻訳したのを読みたいわという方、実はですね、日本語訳されたのが書籍化されております。一応ご案内しておきますね。岩波書店さんから出てるんですね。で岩波書店さんから、月本明夫さんという方が翻訳をされましたギルガメッシュ叙事詩、これにですね、あられもないギルガメッシュとエンキドゥの物語が書かれております。でこれの何が最高って、もちろん4000年前の粘土板なので傷みが出てたり粘土板が欠けてるところがあるんですよ。で欠けた部分は翻訳版では空欄になってるんです。それがね、まるで伏せ字のように読めてですよ、逆にやきもきするやら妄想がはかどるやら、結構ね、こちらの腐れた聖母を持ってる人間が読むとね、なかなか大変なことになるんですけれども、私個人としましてはですね、大学の時に日本文学を学んだ身としましては、南方熊楠と岩田純一が空海の残した、弘法大師一巻の書というですね、巻物を研究した下りの話が超絶面白かったです。これね、まあ、空海弘法大師ですよ。仏教として一つの宗派を起こした、もう歴史的にも有名な方なんですけれども、この弘法大師一巻の書はですね、仏教何も関係なしでガチで男子と男子のハウツー本でございます。見たらびっくりすると思う。別の意味でありがたいお言葉が満載の珠玉の一冊でございます。であとですね、この作者ご本人がこの普段子社長を書くきっかけとなったエピソードを描いた、作品が入ってまして、それがですね、目が見えなくなった話というね、ちょっとただならぬタイトルなんですけれども、これ実際にですね、一時期帰りたいさんが、原因がわからないけどとにかく目が見えなくなったっていう体験がありまして、これですね、結構仕事で忙しい皆様方にぜひ読んでいただきたい内容でございます。もちろんですね、帰りたいさんは、まあ、この漫画を描けたということでお分かりかと思うんですけれども、この見えなくなった視力がですね、低下した原因が、現在では判明しておりまして、で投薬治療で視力はだいぶ改善されたわけです。なのでこのお話が描けたわけなんですけれども、自分の症状がどうなるかわからない不安な気持ちっていうのがですね、結構切実に社会人としてある程度年齢を重ねた方だとちょっとですね、一言ではないという、感じで読めるかと思います。一見ですね、この作品、まあ、表紙もさ、こんなね、可愛らしいっていうかね、なかなかね、毒々しいピンク色だし、この、タイトル自体が、まあ、女性向けこと、不女子向けって思われがちなんですけれども、実際は男性が読んで、まあ、普段子の方だとすごい楽しめると思うんですけれども、なるほど、腐れるとはこういうことかっていうのが分かりやすく、知っていただける内容ですし、しかも懇切丁寧なことにですね、作中に出てくる用語はですね、巻末に解説がついております。なのでこれはですね、ぜひ、ま、できれましたら18歳以上に限定させていただきたいんですけれども、18歳以上の、男女問わず読んでいただければですね、すごく楽しめると思います。基本的ですね、4コマだったり、あとはですね、2ページ3ページとかに展開されている読みやすい、区切りとなっておりますので、ぜひぜひ皆様こちら、チェックしていただければと思います。こちら角川から出ております。もともとピクシブで連載しておりました、まあ、今でもですね、ちょいちょいね、追加の、記事が出てるんですけれども、帰りたいさんの普段子社長、激しくおすすめでございますので、ぜひぜひチェックしてみてください。ちなみに次回はですね、発売直後から話題となっておりますこちら白浜かもめさんのとんがり帽子のアトリエでございます。なんとね、この方こんなにね、ファンタジー色が強い感じの、表紙なんですけれども、実はですね、アメコミ、マーベルコミックスの、 あのカトゥーニストさんでもいらっしゃるんですよということで、次回はですね島原かもめさんのしんがり、あ、しんがりじゃねえ、しんがりととんがりだいぶ違うね、とんがり帽子のアトリエでしんがり帽子なかなかいいね、私今ねごめん、あの箱根駅伝が出てきてるとんがり帽子のアトリエでございますということで、以上小ネタ超特急今月のこれのコーナーでした。
チュチュチュチュ、
お友達のみんな、
小ネタ超特急
FM 那覇 78.0MHz、 あなたの夢を叶えるラジオ、デュヤッパー、
情熱熱風、
小ネタ超特急、
エイミーの小ネタ超特急 FM 那覇よりお届けしております。ここからはエイミーの心に引っかかったネタ、また皆様とシェアしたいネタなどについて語ります、気になるあれのコーナーです。ということで、まあ、7月に入りましたのでガンガンと夏クールスタートのアニメが始まっておりますね。皆様今期はどのタイトルをチェックされますか？私ですね、とりあえず今のところ異世界食堂は、録画のキーワード登録はしております。でね、最初ね、ワウワウとかでしか見られないって思ってた、バチカン奇跡調査官が BS11 でスタートということが分かってですね、こちらの方もですね、本日本当にね、さっき局に来る前にキーワード登録したばっかりでございます。もし皆様の今期のアニメでおすすめありましたら、ぜひぜひ私の方にも教えてくださいね。そしてですね、私、明日発売のゲームをマジで心待ちにしております。我が心のアルカディアではなく、我が心の主人公バルフレア様が設定上の主人公を差し置いて大活躍して、そのイケメンぶりを惜しみなく発揮します、ファイナルファンタジー12のリマスター版、ファイナルファンタジー12ゾディアックエイジ、明日発売なんですね。だからね、私仕事以外のプライベートはしばらくこの12の攻略で埋まりますということで、もうね、この夏ねビーチパーティーとか行ってる場合じゃないんですよ私。2017年の私の夏はバルフレア様とのめくるめく冒険にしか費やしたくないので、もし遊びのお誘いをですね、私がしれっと面子屋でって言って断ったらですね、まあいろいろさせていただきたいと思います。とか言いつつですね、発売日の夜、明日の夜、日程間違えて私遊びの役を入れてしまいましたので、もし私と明日遊ぶ方、私の撤収が早かったら本当にごめんねということで、もうファイナルファンタジー12と言ったらですよ、10時間かけた最難関クリーチャー戦がもう一回やれるのかって思ったら本当にワクワクしかないですね。まあ10時間かかるっていうことは本当にね、丸一日ね空いてないとやれないことなんですけれども、私夏はですね12のこのリマスター版の攻略にがっつりハマりたいと思いますので、ツイッターとかその他もろもろ私の発信がですね、12およびバルフレア様ネタにばっかり続いても、みんな見捨てないでやってくださいませ。そしてもう一つのリマスター版の発売のお知らせです。女神転生シリーズの中でも屈指の名作と言われます新女神転生ストレンジジャーニー、リマスター版、こちらが出ます。新女神転生ディープストレンジジャーニー、こちらの方がちょっと先なんだけれども、10月26日に発売が決定いたしました。なお対応機種は 3DS でございます。メガテンもさ大人気シリーズなんだけど、やっぱりどれもそうだと思うの、人気シリーズってナンバリングを重ねていくと出てくる問題がありまして、一からやらないと楽しめないんじゃないっていう懸念で、新規ユーザーさんがなかなか最新作に手を出さないっていうね弊害があるんでございますけれども、ぶっちゃけ私まともにクリアまで、プレイしきった最初の女神転生ってこれがこのタイトルが最初なんですよ、ストレンジジャーニー。 で、メガテン初心者でも全くノープロブレムでございます。めっちゃ楽しめました。私も他のメガテンもねちょっとやってたりはしたんですけれども、実際に通してがっつりやったのってこのストレンジジャーニーが一番最初で、で全然ねそれまでのメガテンシリーズの知識とかがなくても本当に楽しめましたし、むしろここでね学べたっていうことがあったので、壮大で、重厚なストーリーにも圧倒されるストレンジジャーニーでございます。あとですね、ストレンジジャーニー金子一馬さんの描くクリーチャーが本当に最高でございます。もうカラステングとかね、もう私ねこのカラステングと付き合いたいって本当にね思って、一時期ね携帯の待ち受けにしてたね、ちょっとやばい感じのハマり方してたんですけれども、このリマスター版ではなんと新しい登場人物が、増えまして、今までね、まあ、女神転生ってそうなんだけど3つエンディングあるじゃないですか。ロールート、カオスルート、そして、そのね中道のナチュラルルートがあるんですけれども、この3つあったエンディングにさらに新しいエンディングが追加されたということでございます。女神転生やったことない方にこそ、このですねリマスター版新女神転生ディープストレンジジャーニー、おすすめしたいと思います。10月26日の発売となっております。多分ね発売日に店頭行っても手に入らないと思うので、まあ早めにですね予約されるのがですねモアベターでございます。続きましてはですね、あの伝説の、鉄骨渡りを気軽にご自宅でということで、お伝えしたいと思います。漫画カイジに出てくる有名すぎるあのシーン、鉄骨渡りでございます。カイジ読んだことのない人でも鉄骨渡りのねシーンはね、漫画のあのコマの部分がね結構ツイッターとかで出回ったりしたので知ってる方いると思うんですけれども、PSVR 用のソフトとしての配信がなんと決まりました。なんでこれにしたと思ったんですけれども、配信開始は8月28日です。価格はですね意外に強気の1800円でございます。作中に登場しているキャラクターと一緒にあなたもあの恐怖の鉄骨渡りができます。しかもご自宅でということで、発売当初から、品切れが続いていました PSVR もようやく安定してきたかなという感じでございますが、ここでまあそうだよな、やっぱりそうなるよなというデータが一つ出てきましたので、ちょっと一言言っておこうかなと思います。VR 業界の国際団体 The VR AR Association が今月東京で開催したパネルディスカッションで発表されましたのが、日本国内の VR ユーザーのうち約 30% が DMM の VR 作品を購入しているというですね、あられもないデータでございます。まあ致し方ないというかですね、まあ、VR のユーザーって圧倒的に成人が占めてるじゃない、まあ、ほとんど子供買ってないよねあれね、ほぼ成人だと思うのでむしろ納得なんですけれども、まあこれね、1970年代に生まれた方だとリアルタイムで、まあ、その波が分かっていると思うんですけれども、日本で家庭用ビデオデッキが業界の予測を超えて一気に普及したのも、まあ、いわゆるねそういう業界のビデオの存在が起爆剤となったわけですし、DMM 側もですね、まさか VR 作品がこんなすごい勢いで実績作ってるっていうのに驚きが隠せないようでございます。ということで VR ユーザーの約3割が DMM の作品を購入しているという、まあ小ネタ超特急だから言っても大丈夫かなっていうネタを提供したところで、ここでですねまた別のポロリネタなんですけれども、露出は絶対にしたくないけどコスプレしてみたいという方に朗報がございます。ネットとかでさ、イベントのコスしてる方の写真見たり、またコスプレイヤーさん の例えばねツイッターとかウェブサイトの写真とか見ると、もうそれぶっちゃけ着てないのと同じじゃないっていうぐらいの露出の仕方をされてる方とかが結構いたり、まあ控えめな方でも、まあ腹回りとか、いわゆる絶対領域って言われる太もも回りとか、露出してる衣装がむしろ普通ぐらいで、コスしてみたいのにできないっていう方結構多いと思うんですね。特に女性なんかはね、わかる。私もさすがにですね、この年になって腹回り露出のコスはもう絶対無理っていうのはね自分で自覚してるんですけれども、できれば長袖長ズボンでボタンがね きっちりですね首元から止まってるキャラの衣装とかでコスプレしたいなっていう風に探してるんですけれども、なかなかそういうキャラって実際いないんですよ。ところがですね、腹回りどころか顔回りすらも隠せる素晴らしい衣装が発売決定しました。それはなんとあの名探偵コナンに登場します。全身黒の犯人役でございます。なんとあの犯人役、黒タイツはわかる、しかしですね犯人役ということで、あの顔部分もですねしっかり、プリントされている衣装がなんと発売が決定でございます。まあ、顔部分もですねあれで覆うということは視界は狭くなるんですけれども、文字通り何一つ露出をしないでコスプレができます。ただしこの衣装コス会場の外で着ると警察からの職務質問が免れませんので、そこは着るね、あの TPO はしっかりわきまえていただきたい。こちらですね先行発売は9月の上旬開始予定ということで、衣装販売のラナタウンさんのサイトにて予約が現在受付中でございます。価格は税込みで4320円と意外にお手軽な値段でございますので、一切露出したくないけどコスプレしてみたいわっていう方はラナタウンさんで検索でございます。続きましては音楽の力って偉大だなというですね話をしたいと思います。東京新宿にございます三井ホームの本社では、就業時間の6時になったら三井ホームさんのフロア全体にロッキーのテーマを流すという取り組みを始めたところ、社員の残業時間の合計が2割から3割減少したそうです。なぜロッキーのテーマにしたかというと、これね残業時間を減らすっていう目的でロッキーのテーマにしたんじゃなくて、残ってる仕事がある人が頑張って早く終わらせようっていう、奮起してくれたらっていう、意図があったそうなんですけれども、これがですね実際に流してみると、長くかかりそうな案件を抱えてる人には周りの人が手伝いを申し出て早く終わらせることができたり、で定時でですねすっと席を立って帰宅するっていうのがですねしやすい社内の雰囲気に変わっていったそうなんです。でフロアの社員の方もロッキーまでの時間を、ロッキーまでの時間っていうのもすごいんだけど、ロッキーまでの時間を逆算して段取りするようになったということで、もしかしたらこういう感じでですね、具体的にこの三井ホームさんで効果が出た、実証されたわけですから、今後ですねロッキーが流れる会社が増えるんじゃないかなっていう、またね流れる流れになったらいいなというふうに私思いました。でこのニュースとほぼ同時にですねツイッターでは、就業時間にはゲットワイルドを流してくれた方がいいという投稿がめちゃめちゃリツイートされておりまして、このゲットワイルドはですねシティハンター版の方のゲットワイルドでございます。だからもうねもうみんな分かってると思う、今ねピアノのねメロディー流れてきてると思うんだけれども、もうあれが流れた瞬間にさ、こう椅子の背もたれにかけてたジャケットをこう片手で持ち上げてお先にっていう感じで席をね立って帰れるし、あわよくば自分が出た後に弊社ビルが背景で爆発してくれそうっていうですね意見もございますし、このツイートを知った時にですねアニメ版のシティハンターゲッドワイルドが流れるエンディングを私何回か見直したんですよ。そしたらねあれアニメ版もそのアニメ の映像自体がバージョン違いがいくつかあるんですけれども、それぞれねこれ帰宅で聞くっていう前提になったら、サエバリョウがね狙撃とか爆破を乗り越えて何があっても定時で家に帰りたいっていう映像にね見えるんですよ、不思議なことに。なのでこれ導入したらですねシティハンターを見ていた特定の年齢層の世代には絶大な効果がありそうなので、これもどこかやっていただきたいということで、続きましてのネタでございます。圧倒的企画力という話題でございます。ストリートファイター2って今でも人気ありますよね。今でもグッズ売れるしネットでも語られております。リアルタイムだった世代はほぼほぼ全員の確率で、誰を自キャラにしてプレイしていたかっていうのはね即答できると思うんですけれども、すみません私はダルシムでございました。個性的なキャラが多い中、本当にどうしてこの企画が通ったのかというのがですね、デスクトップフィギュアのガチャガチャで、なんと10月からザンギエフしか入ってないガチャガチャが出ます。 赤きサイクロン、ザンギエフの全8種類のフィギュア、会社の机に飾った日にはそのあふれんばかりのマッチョイズム、テストステロン感に、同僚や部下だけでなく上司も圧倒されること間違いなしでございます。ザンギエフファン待望の、全部ザンギエフガチャガチャ、ぜひ小銭を準備してお待ちいただければと思います。10月発売予定でございます。そしてですね、もう一ネタいこうかな、これね本当に夢企画だと思います。テレビのアニメって放送回にちょっと本編のストーリーと関係ない回入ってくるときあるじゃないですか。例えば学園ものだと体育祭会、文化祭会、そして修学旅行会などのいわゆる学校行事会と呼ばれるやつ、そしてまたですね温泉または露天風呂会、そして水着会がございますね。でこの度ですねニコニコ生放送が祝日海の日にちなみまして、なんと名だたるアニメ19タイトルから水着会だけを一挙放送するという夢の企画をやってくれます。配信は7月17日祝日のお昼12時からです。ラインナップざっとご紹介しますと、機動戦艦なでしこ、女子楽、生徒会役員ども、にゃるこさん、金もざ、プリズマイリアに老朽部、そしてトーラブなどなかなか幅広いラインナップの水着会だけをがっつり堪能していただきましょう。また視聴に際しても、あなたがですねもし一人暮らしでその状況が許されるのであれば、あなたご自身も水着を着て浮き輪、そしてビーチに似合う、炭酸飲料など、こちらもですねそれなりの準備をしてみるとさらに楽しめるかもしれません。今年の夏リアルで海に行く予定がない方でも、この水着会一挙放送を見終わった時には実質海に行ったのと一緒の経験ができるんじゃないかなと思います。私はそう思うわよ、ということで、はい。そしてもう音楽が流れてまいりました。小ネタ超特急、早くもお別れの時間でございます。次回のオンエアはですね8月9日でございます。はい、夜7時からとなっております。小ネタ超特急のブログに今回ご紹介したタイトルがございます。ポッドキャスト、 YouTube もにも掲載します。アンケート募集もブログでやってますので、ぜひぜひチェックしてください。アンケートご投稿いただきました皆様、本当にありがとうございました。ということで、ストロベリーナプキン、さようならセレナーデ、小ネタバージョン聞きながらのお別れでございます。それでは次回8月9日夜7時にお会いしましょう。小ネタ超特急、お届けしたのはエイミーでした。それでは皆さん、さようなら。Serenade.